神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ヘブライ人への手紙10章32節から39節です。新約聖書の414ページです。ヘブライ人への手紙10章32節から39節まで。あなた方は光に照らされた後、苦しい大きな戦いによく耐えた初めの頃のことを思い出してください。あざけられ、苦しめられて、見せ物にされたこともあり、このような目に遭った人たちの仲間となったこともありました。実際捕らえられた人たちと苦しみを共にしたし、また自分がもっと素晴らしい、いつまでも残るものを持っていると信じているので、知っているので、財産を奪われても喜んで耐え忍んだのです。だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。もう少しすると来たるべき方がおいでになる。送られることもない。私の正しいものは信仰によって生きる。もしひるむようなことがあれば、そのものは私の心にかなわない。しかし私たちはひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものです。確信の報い、光に照らされて生きる命と題してメッセージを伺います。
ただいま、ヘブライ人への手紙10章の32節から39節までをご一緒にお聞きしました。始まりの32節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。あなた方は光に照らされた後、苦しい大きな戦いによく耐えた初めの頃のことを思い出してください。キリスト教の信仰を与えられて生活することが、光に照らされることだというふうにここに語られています。神様が天地をお作りになった創造の時に、まず光あれとおっしゃって、光がすべてに先立って作られました。そしてその光が照っているもとで、天地万物が作られ歩みを始めています。それと同じようにキリスト者の信仰生活も、その本人の熱意や情熱によって営まれていくのではなくて、主イエスキリストの光にいつも照らされているもとで歩んでいくのだということがここに教えられています。でこんなふうにキリスト者の生活をいつも明るく温かく照らし出し、慰めてくれる光があると語るのは、このヘブライ人への手紙の著者だけではありません。使徒パウロもまたコリント教会に宛ててしたためた2通目の手紙の中で、信仰生活がいつもキリストの光に照らされたもとで営まれる生活であるということを語っています。コリントの信徒の手紙第2、4章6節のところでこんなふうに語るのです。第2コリントの4章6節は329ページです。329ページ。コリントの信徒への手紙第2、4章の6節。闇から光が輝き出よと命じられた神は、 私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。このキリストの光は、地上の現実がどれほど惨めで混乱し、悲劇のような出来事に覆われていても、それら一切のことが神様の憐れみのもとにあり、そして傷つき倒れている者たちを神様が必ず慈しみを持って引き起こし立たせてくださるということを私たちに教えてくれます。パウロが言っているように、神様の栄光がいつも私たちの上に温かく明るく輝いているということを分からせてくれます。それですから、キリスト者は弱さや侮辱や窮乏や迫害、そして行き詰まりという状況の中にあっても、キリストに伴われてそこを歩んでいくことができるようにされるのです。そのことが今日の箇所でまず最初に述べられている事柄です。あなた方は光に照らされて今信仰生活を生きているのだ、そう言われるんです。そしてそれに続けて32節の半ばから34節まで語られているのは、教会の歴史の初めの頃、教会を襲った迫害の時代の記憶です。で、この迫害はキリスト者に対する迫害ではなくて、もう一時代前のユダヤ人に対する迫害のことを述べていると考える人もいるんですけれど、しかし33節のような言葉を聞きますと、これは紀元64年に皇帝ネロが行った最初のキリスト者に対する迫害の出来事が非常にぴったりと当てはまるように思えます。ネロの迫害、これは聖書の中には出てきません。聖書の外の資料によることになりますが、古代ローマの時代、聖書とほぼ同時代に生きたタキトゥスという当時の歴史家が年代記というものを記してまして、その中にローマの大火とキリスト者迫害の出来事が記されています。それによると、紀元64年の7月にローマ市で大火が発生して、何日も燃え続けて町のほとんどが焼失するという事件が起こりました。タキトゥスはこの大火について、それが偶然だったのか、それとも元首ネロの策略によるものなのかは不明であると言いながらも、当時ネロが新しく都を建て直し、それに自分の名前を付けようという野心を日頃から抱いていたという噂があったことを紹介しています。そして当然そういうふうに疑われるもんですから、ローマ市民の避難がネロに向かうわけですが、その時ネロ帝は、この度の大火はキリスト教徒という有害極まりない迷信を信じている人たちが放火を行ったせいである、そう言って捉え、検討上で見せ物にしたり、あるいは十字架を燃えやすく加工してそれに縛りつけて、日が暮れると松明のように火をつけて町のかがり火にしたということが記されています。で、こういう古い記録というのは33節に述べられていることと符合しますので、これはネロが行った迫害の記憶がここに語られると言ってよいでしょう。33節をお読みします。あざけられ苦しめられて見せ物にされたこともあり、このような目に遭った人たちの仲間となったこともありました。実際捕らえられた人たちと苦しみを共にしたし、また自分がもっと素晴らしい、いつまでも残るものを持っていると知っているので、財産を奪われても喜んで耐え忍んだのです。キリスト者は厳しい迫害をどう受け止めたかということがここに語られています。キリスト者たちは迫害に出会った時にひるまなかったんです。迫害され苦しめられている人々の仲間であるということを自ら 明らかに言い表して、苦しみと慰めを共有したのでした。仲間となったと、仲間という言葉がここに記されていますが、もともとこれは共有するという言葉から出ています。実際に共有している様子というのは34節に言われている通りで、捕らえられた人たちと苦しみを共にしたと、そのように言われています。また自分がもっと素晴らしい、いつまでも残るものを持っていると知っているので、財産を奪われても喜んで耐え忍んだのだと、そう言われている通りです。で、ここに述べられているもっと素晴らしい、いつまでも残るものというのは、主イエスキリストがどんな場合にも必ず伴ってくださるという約束であり、そしてそのシエスを通して永遠の神様が絶えず技術者たちと共にいて、その人の側に立っていてくださるという約束です。で、こういう約束が本当なのだとキリスト者たちは確信をして、迫害にもひるむことなく団結して苦しむ人たちの仲間であると言い表し、教会への攻撃に耐え抜きました。最初の頃の教会を襲ったこういう激しい迫害というものが、今日私たちが生活している時代にないということは、本当に感謝すべきことと言っていいと思います。ですが、激しい火のような迫害はありませんけれども、実は真綿で首を絞めるように静かに私たちの信仰生活に入り込んできて、そしてやがて私たちをすっかり絶望へと導いてしまうような、そういう恐れというのは常にあるのではないでしょうか。例えば今日高齢化とか伝道の不信という言葉を聞くときに、私たちは何とも言いようのない気持ちになっている、不安な思いや恐れに捉えられてしまうということがあるかもしれません。迫害による処刑されての死ではありませんけれども、私たちの教会でも毎年必ず地上の生活を終えて天に召されていく方々がいらっしゃいます。そしてそういう死の出来事と身近に直面するたびに、私たちも毎年間違いなく一つずつ年を重ねているのであり、世を去るべき時が近づいてきていると感じて不安になったり無気力になったりするということがあるかもしれません。体のどこかに思わしくないところが見つかったりすると、私たちはキリストの光に照らされて信仰を与えられ生活しているのだということよりも、つい自分の体のことや身近なところに生じているさまざまな問題の方を大きくして感じてしまって、神様に信頼して生きるということからつい思いがそれてしまうということがあり得るんじゃないでしょうか。今日の教会には初代教会のような激しい火のような迫害はありません、ありませんが、神様に信頼し従って歩むということから私たちをそらしてしまうような戦いや誘惑は、今の時代にも恐るべき敵として存在しているのだということを知らなくてはならないと思います。そしてそういう敵にではひるまないで立ち向かうためにはどうするのがいいんでしょうか。もう少しこの手紙から聞いてみたいのです。35節36節のところです。だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束されるものをされたものを受けるためには忍耐が必要なのです。二つのことがここに進められています。一つは確信を捨てないということ、そしてもう一つは忍耐を持って生きるということです。で、このうち最初の確信というのは、主イエスキリストがいつも私たちに伴ってくださる約束を信じることであり、そしてそのシエスを通して 永遠の神様が絶えずキリスト者を照らして温め守ってくださることを信じるということです。主イエスキリストの御顔に輝く光や仰に見ながら、キリスト者たちは神様の温かなご栄光がこの世界の隅々までを明るく照らしていてくださって、私たちが健やかであっても病んでいても、あるいは戦が起こったり天変地異の下で苦労して生活しなくてはならない時にも、きっと私たちの後ろ盾に神様がなってくださるということを私たちは信じてよいし、また信じるように招かれているんです。それが確信を捨てないということです。そしてそういう信仰というのはこの地上にあっては忍耐を伴いながら生きられていくものなのです。ですがこの忍耐というのは永久に続くようなものではありません。37節にこう言われます。もう少しすると来たるべき方がおいでになる、遅れられることはない。で、実はこのことというのはすぐる主日の礼拝でも同じことを聞かされました。主イエスが72人の弟子たちを2人ずつ伝道旅行に組にして送り出しましたけれども、その弟子たちが向かっていく先というのは主イエスがこれから行こうとしておられる、そういう場所でした。主イエスも必ず後から来てくださる、そう約束してくださって、72人はそれぞれの目的地に使わされました。そしてその生活の中で主イエスの名を覚えて祈り粘り強く生活する中で、弟子たちは主が確かに今自分たちの生活に伴っていてくださるということを知って大喜びしながら使わされた先から帰ってきたのでした。今日の箇所で語られている忍耐というのもちょうどこの週の主日礼拝でお聞きした御言葉とよく似ているんです。私の正しいものは信仰によって生きるのだとここに言われています。まさしく信仰を与えられて、その明るい温かい光に照らされて、私たちは地上の生活を歩んでいきます。迫害に出会う時も、あるいは老いを感じたり死への恐れが私たちの心の中に刻す時にも、私たちは自分の思いや意志の強さでそこを乗り越えていくのではありません。そうではなくて、私たちに伴い温かく上より照らしてくださる方の光によって支えられ、救われているものとして一歩一歩を歩んでいきます。私たちには光が与えられている、でこの確信を手放すことなく、ここからの主の日への歩みを過ごすものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなた方は光に照らされた後、苦しい大きな戦いによく耐えた、そのように迫害の記憶がここに語られていますけれども、私たちの地上の生活もしばしば一世紀の迫害とは違いますが、さまざまな戦いの中で信仰生活が営まれる場面があることを思います。どうか私たちがそのような時、繰り返し御言葉に教えられ養われて、あなたが私たちの人生とこの世界とを温かく照らしてくださっていることを知るものとさせてください。主イエスキリストが十字架にかかりよみがえってくださって、どんなに人間にとって惨めで救いがないように思える場面にも、あなたの光が差し込んできていることを知らされ感謝をいたします。どうか私たちがその光を隣人にお裾分けすることができますように、どうぞ私たち自身がいろいろな出来事に出会うときに、あなたに支えられているという落ち着きを失うことがないように歩ませてくださいますようお願いをいたします。 私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。